中田さん、ありがとうございました。一言説教、御言葉のためにお祈りさせていただきます。神様、私たち人間はあなたに力を委ねられていますけれども、主よ、私たちの力と心の強さの限界を覚える時が多くあります。私たちの愛する者が病んで倒れている時、私たちの愛する者と心が通じずドアが開かない時、私たちの愛する者たちと会いたくても会えないような状況の時に、私たちは人間の無力さを感じます。神様、ですからあなたは祈りを与えてくださいました。主よ、私たちに祈りを教えてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は真実を語れる勇気と自由というテーマでお話をさせていただきます。早紀江さんのお話、また西岡先生のいつもそのお話、また今日の中田さんの人生を通してですね、学ばさせていただく、共通点があるんですけれども、3つ考えました。1つ目は、誰にも負けない家族への愛ですね。早紀江さんのその諦めない行動力、それは、本当に多くの人々を、私たちを励まし、宗教を超えて、放送媒体を超えて、また国を超えて多くの人々の心を動かしています。それは複雑なものではなくて、単純に家族への愛なんだ。家族と会いたい、そのただ一つに尽きると思うんです。自分の娘が、自分の父親が、自分の息子が解放されるなら、救われるんだったら何も恐れないんだという、家族に与えられた力、それが多くを動かしているんだと思います。また2番目は、早紀江さんといつもお会いするたびに思うのは、声は小さいんですけれども、本当に真実で正直な方だなって思うんです。先日教会のメンバーの方に、こういう雑誌がありますよって言って、早紀江さんのことが載ってますよって言って、貸していただいたんです。春めくって言って、私初めてだったんですけれども、ちょっと少しですね、人生の、ちょっと先輩の女性の方たちが読むような雑誌なんですけれども、そこに、早紀江さんのですね、インタビューが載ってたんです。で、病院で茂さんが亡くなる時のお話が出てたんですけれども、看護婦さんに何か声をかけてくださいと言われて、普通ならお父さん行かないでと言うでしょうけれども、私はお父さん天国に行くんだよ、私も行くから待っててね、なんて大きな声で言ったので、みんなびっくりしましたって書いてあったんですね。それはそうだなと、普通まだ死なないでって言うと思うんですけれども、天国に行くからそこでしっかり待ってなさいとですね、言って周りの人たちを驚かせたんだと。で、この内容で、めぐみさんもそのような性格を持っている方なんだな、というのを発見しました。ここに、めぐみは楽しい子でした。学校から、ただいま、今日こんなことがあったんだよ、と大きな声で話しながら帰ってきて、私が、そんな声で、大声だと、隣のおばあちゃんが笑うわよって言うと、いいのよ、笑っても、なんて、本当に吹き出すような、話をした子でした、と、書かれているんですね。私たち、真実をまっすぐに単純に話したいと思いますけれども、長い間生きている中で、人に言われた言葉とか、そういうことを言っていると、誰かに笑われるわよ、怒られるよっていう言葉で、私たちはいつの間にか人の目を恐れながら、正直に真実に語るっていうことを忘れてしまう存在なのかもしれません。3番目は、そのような状況の中でも神様を見上げて、神様に対する信仰を持ち続けている方たちだなということを学ばさせていただいてます。早紀江さんの前で誰が神などいないということができるんでしょうか。どのような状況でも人の力が もう動かない状況でも祈り続けている、その姿を見ながら、むしろ私たちが励まされていることが多くあると思います。先ほど好みさんに読んでいただいたこのマタイの福音書26章のところなんですけれども、今日このリビングライフっていうのを今日教会からですね持ってきて皆さんに配らせていただきました。コロナの状況でやはり教会に人がたくさん来れなくなってですね、こういう本がですねたくさん余ってしまったんですね。で、今月は受難週ですので本当に良い内容がたくさん書いてあるんですけれども、捨ててはもったいないですのでちょっと皆さんに配らせていただいたんです。で、今日の箇所は、イエス様が捕まって、ペテロがイエス様の後を追いかけていって心配している状況なんですけれども、そのイエスペテロを発見して女中が、あなたもあのイエスの弟子でしょ、仲間でしょって言った時に、自分は知らないと、あんな人全く知らないと、恐れて真実を語らないペテロの姿を私たちは見るわけです。それを3回繰り返すわけです。何を言ってるのか私にはわからないと。で、3番目には呪いながらそれを語ったとも書いてあるわけですね。そのペテロの姿を見て、じゃあ誰がそのペテロを笑うことができるんでしょうか。私たちも信仰者だと言いながら、やはりペテロのような弱さを持っている、そういう時があることを認めざるを得ないと思います。でもそのような弱い私たちを、先ほど中田さんがおっしゃったように、決して諦めないで愛し続けてくださっている、諦めない方が、私たちの信じている神様なんだと。ですから聖書の神様は私たちの信仰の強さよりも、神様が私たちに対して信じている力を発見することが大事だということですね。私たちが何かしたらその神という存在が祝福してくれるんではなくて、私たちを決して諦めずに最後の最後まで諦めない、そういう方と出会った時に私たちはそれが神なのかということを聖書を通して発見するわけです。サキエさんが救いに導かれた呼ぶ記という聖書の中の本ですけれども、先ほど皆さんにプリントを配らせていただいたんですね。今日サキエさんを囲む祈り会メッセージというプリントで、呼ぶ記の御言葉をそこに書かせていただきました。3つのことを呼ぶは告白するんです。ペテロは3回私は知らない、私は知らない、あんな人は知らないって言うんですけれども、ヨブという人はものすごい人生を歩むわけです。非常に裕福でお金持ちで子宝にも恵まれたんですけれども、ある日突然家族も家畜も全てを失ってしまうんです。災害によって失ってしまうんです。でもそのプリントの一番目に書いてあるように、ヨブ記の1章21節22節、私は裸で母の体内から出てきた。また裸で賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。その皆は褒むべきかな。主はこれらすべてのことにおいても罪に陥ることなく、民に対して愚痴をこぼすようなことはしなかった。その次に、家族を失っただけでも非常に厳しい状況なのに、今度はですね、ヨブの体が病にかかるんです。重い皮膚病にかかって、もう書いても書いても書きむしっても、もうそのかゆみ痛み苦しみから解放されないぐらいの、皮膚病だったと。で、彼の妻が、この呼ぶ記2章9節に書いてありますけれども、彼の妻がこう言うんですね。あなたはこれでもなお自分の誠実さを固く保とうとしているのですか。神を呪って死になさい、なんてですね、すごい奥さんだなと思うんですけれども、それぐらい状況はもうひどかったのにもかかわらず、ヨブは天を見上げ続けていたんだと。彼は妻に言うわけです。あなたはどこかの愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神様から受けるのだから、災いも受けるべきではないか。 ヨブはこのすべてのことにおいても唇によって罪に陥ることはなかったと言って、初めの 2回目のこの試みをですね、彼は、打ち勝つわけです。しかしこれまだ2章なんですね。ヨブ記の本当の内容はある意味でここから始まるんですけど、ヨブ記非常に長いんです。で、今度はそのもうめちゃめちゃのヨブに友人3人が近寄ってくるんですね。で、その友人がヨブに向かって言葉をかけていく、その対応の会話がヨブ記のほとんどの内容なんです。私たち全てここにおられる方も皆さん経験しているように、皆さん疲れている時、小さい時学校で嫌なことがあった時、学校で先生に何か差別されるような言葉を言われた時、友達にいじめられた時、家に帰ってきて、お母さんお父さんにどうしてほしいでしょうか。まずただ聞いてほしいんですよね。ああそうだったの。でも私たち親は何とかしようとして、先生の側について何か弁明しようとしたり、あなたにも何か問題があるんじゃないよ、何とか分析してみたり、もっと強くなるようにと、仕掛けてみたり、そういう時に私たちの心は閉じてしまうわけです。で、私たちも今度大人になって同じ過ちを繰り返してしまうことがあるわけです。このヨブの友達はヨブのことを本当に心配していましたけれども、多くの言葉を持ってヨブの心をむしろかき乱すような状況に陥れるわけです。むしろそのように近くにいる人の言葉によってもっと私たちは苦しんでしまう時があるということを私たちは発見するわけです。私たちも誰かにただ静かに横にいて、ただそこにいてくれればいいのに、頑張りなさい、祈りが足りないんじゃないの、しっかりしなさいっていう、その人の励まそうとしている気持ちはわかるけれども、それを受け入れきれないぐらいの私たちの弱さの世界があるということです。ヨブはむしろそのことが苦しかったわけですね。でもこのヨブ記の最後に、そのような混乱の状況で自分の家族も自分の健康も自分の親友たちさえも信じきれないということが分かったときに、ヨブ記の42章2節にヨブは神に向かって、あなたにはすべてのことができると、どのような計画も不可能ではないことを私は知りましたと、彼は本当に神様にしか戻るところはないんだということを彼は発見するわけです。私たちペテロのようなその心の弱さもありますし、ヨブのような戦い葛藤を持っているのが私たちの心の状況だと思います。そしてペテロが裏切ったように、本当はイエス様のことを知ってるのに、知ってるとは言えないで、でも離れることはできないで、何かこううろうろうろうろしているような信仰の状況で祈る時があるわけです。ですので今日私たち3つのことを祈りたいと思うんです。そのプリントにありますように、まず先江さんのために祈らせていただく前に、私たちはどうでしょうか。私の信仰が神様に対して純粋な愛と信仰が回復されるように、私たちの心のためにまず祈りたいと思うんです。で、先江さんの話や中田さんの話を聞きながら、皆さんの中にも皆さんの大切な人が精神的に心の病を持って長い間戦っておられる方がいるかもしれません。会いたくても、まあ、拉致ではないけれども、いろんな理由で会えない状況になっている方がいるかもしれません。でも皆さん、今日祈りましょう。神様がこの場に集めて、もちろんめぐみさんのことも祈りますけれども、神様は 皆さん一人一人の人生、家族のことも心配して祈ろうと言ってくださっている方だということを信じて、皆さんのご家族のためにも再建と回復を祈りたいと思います。2番目は、人々に対しても純粋な愛と真実な心が回復されるように。私たちが傷を負って疑いだけで生きてたら、どのように私たちは他の人のために祈ることができるのでしょうか。早紀江さんの本にも書いてあるように、むしろ北朝鮮はある意味では被害者の国なんだと。神様の愛を知らなければ人はそのようになっていくしかないんだと。だから神の愛が北朝鮮にも必要なんだと早紀江さんはおっしゃっておられますけれども、私たちの心が、日本人の心も北朝鮮の方の心も回復されるためには、本当に私たちを諦めない神様の愛に触れられる以外にはないのではないか、そこを信じて祈りたいと思います。3番目、先ほど日米首脳会談の話、菅首相の人間力ということを西岡先生おっしゃいましたけれども、本当に北朝鮮と日本の指導者たちがまず出会って、瞳と瞳をしっかりと見つめ合って、いろいろなことではなくて本当にこの人は信頼できるんだっていう不思議な見業が起こって、それこそですね、神様あなたのスイッチを待ち望みますと私たち祈りたいと思うんです。そして本当にその指導者たちの心が動き、神様によって不思議な方法によって動かされて、めぐみさんをはじめ全ての拉致被害者の方々がもう来月にでも驚くようなスピードで帰ってくることができますように、皆さん希望を持って祈りましょう。祈りというのは私たちが時間を決めるのではなくて神様の時間です。私たちが思っているよりも早くなるかもしれないし、それは分かりませんけれども、神様の完全なタイミングがあるんだということを祈りたいと思います。一言お祈りさせていただきます。あなたにはすべてのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。神様、あなたにどのように私たちが祈りを捧げれるような存在なのでしょうか。失敗し、人は裁くくせに自分の過ちは隠し続けるずるい存在であることを告白します。しかしこのように内側は傷ついて多くの問題を抱えている私たちを神様は今日も見つめてくださり、私はあなたを信じているんだと、世の終わりまで私はあなたを見捨てないんだと、今日も聖書の御言葉を通し私たちに語ってくださる主であることを感謝いたします。神様、これから私たち祈りの時間に入ります。私たちの心に勇気を与えてください。真実を見上げる勇気を与えてください。何よりもあなたを愛し、隣人を愛し、家族を愛し、そして早紀江さんたちのために愛を持って祈り続ける、主よ、どうか祈り手となりますように聖霊を私たちを導いてください。感謝し、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。